はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日、9月16日はですね、秋分の日でございます。まあ秋本番到来というね、9月16日ね、ということでございますけれども、今日はですね、それにちなみまして、秋の曲オータムソング特集でお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか？甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
河本敦史です。
ですね、冒頭で私、大晦日を犯しまして、今日は23日ですね、先ほど9月16日と言ってしまいましたが、今日は9月23日、秋分の日の間違いでございました。いかにこの番組が生でやってるかということをね、分かっていただけたかと思うんですけど、今日は9月23日でございます。はい、でですね、1曲目、もうかかったわけですけれども、私の大好きな、グループでございます。アメリカを代表するブルーアイドソウルデュオ、ダリル・ホール&ジョン・オーツでフォール・イン・フィラデルフィア、ね、フィラデルフィアの秋というタイトルの曲をお送りいたしました。これはですね、まあ、1972年の彼らのデビューアルバム、ホール・オーツという、ね、作品に含まれている一曲なんですけど、まあ、このダレル・ホールという人が、ね、フィラデルフィア出身ということもあって、このホール・アンド・オーツというグループは、最初、フィラデルフィアをね、黒人の街ですけどね、このフィラデルフィアを中心に活動しておりまして、で、まあ、その治安がね、あんまり良くなかったんでしょうね、当時ね。ちょうどこの曲を作る前にですね、ダリル・ホールがこの街で自転車の盗難にあって、ジョン・オーツが2人の黒人に突然襲撃されて、血まみれになるというですね、悲惨な、事件が起こりまして、このことを受けて、ね、こうどうなってんだフィラデルフィアはみたいなことで作った一曲ということで、まあね、あの作風というかもう、この曲のね、感じはその秋っぽいというかね、ちょっとこう、しっとりとしたあのサウンドで、まさに秋の曲としていいと思うんですが、歌詞の内容は別に、まあ、秋がどうってことはあんまり深く言ってませんで、まあ、要はこのフィラデルフィアはやばいと、ね、早く田舎に引っ越さなくちゃいけないなと、どっかいい場所はないのか、だけど、まあ、もう一秋ね、この秋はちょっと、まあ、フィラデルフィアで過ごそうかなというだけの、まあ、歌詞なんですけれど、まあ、秋が出てくる、サウンドは、まあ、秋のものとして、まあ、バッチリだろうということで、今回、まあ、この、曲を持ってまいりました。とにかくこの、ホール&オーツが好き でして、私、まあ、やっとかけれたという思いもあって、今回ね、良かったんじゃないかなと思うんですけど、はい、では、2曲目ですね。まあ、次もちょっとアメリカのグループなんですけども、これはね、本当無名です。ただですね、まあ、無名なんですが、まあ、グループなんですけどね、まあ、グループ名先に言っちゃうと、ハウディームーンというグループになるんですけど、全くその、チャート上には、もうチャートの歴史には全然名を残せなかったグループになるんですけど、まあ、そのメンバーがですね、そのグループ解散後にそれぞれ、個人個人がその音楽業界でね、名前を残していって、まあ、そういった名前を残した、メンバーが、元いたグループということで、後でこう、まあ、脚光を浴びるというか、まあ、といったようなね、グループになります。まあ、ハウディーモン、バレリー・カーターっていうですね、まあ、女性のシンガーなんですけれども、まあまあ、この人もあんまりそのチャートアクションとしてはあのいい成績は残せなかったんですけれども、まあ、その1970年代後半にですね、まあ、今となってはもう名盤扱いされているような、まあ、AOR 系の、ね、作品をいくつか残してて、知る人ぞ知るというか、まあ、通好みな、ね、ミュージシャンズミュージシャンの一人がいて、でそしてもう一人ジョン・リンド、この人はね、 すごいですよ、70年代後半からもソングライター、ね、裏方に回っちゃって、アース・ウィンド・アンド・ファイアのブギー・ワンダーランドとかね、マドンナのクレイジー・フォー・ユーとかも、大ヒット曲を、ね、書いたりして、まあ、すごいソングライターになっていくんですけど、まあ、あとまあリチャード・ホーペーと、この人は、まあ、あんまりなんですけどね、まあ、そういった、まあ後にこう名を残す人たちがいたというグループで、まあ、そのグループの、曲から秋の曲を一曲聴いてみてもらいたいと思います。Howdy Moon で1974年アルバム Howdy Moon よりCheyenne Autumnをお聴きください。はい、Howdy Moon でCheyenne Autumnでした。これもサウンドも結構良くて、リトルフィートね、当時の西海岸を代表するグループですけれど、リトルフィートの面々を中心としてですね、まあ、バンダイクパークスだとかいろいろ、まあ、その当時のウエストコーストを代表するようなミュージシャンがたくさん、参加してて、かなりしっかり作られている作品で、多分レコード会社的には来ると思ってねやってたんじゃないかと思うんですけど、まあ、なかなか難しいですね、チャートというのは、ヒットはしなかったんですけど、今聞いても、ね、いいサウンドだったと思うんですが、いかがでしたでしょうか。では今週もお便りの方行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まずラジオネーム長島ポールさんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
今日は祝日ですが生放送ですか。
うん、
今日は秋がテーマとのこと。
うん、
秋といえば私は食、松茸、サンマなどをイメージしますが、お二方何をイメージされますか、教えてくださいといただいております。
河本さん、
私は秋といえば登山とかハイキングですかね。
はは、
昔東京の高尾山とか登ったことがあったんですけども、
はいはいはい、
外国の方もいっぱいいるような、まあ、このシーズンでしたけどね、いいなと思いますけど、先生は、ま
あ、そうですね、何でしょうね、秋、秋難しいですね、やっぱりね、
うん、
音楽なんじゃないかな。
ああ、なるほど、
やっぱり音楽なんじゃないかな。まあ、夏はね、うん、やっぱりね、その開放的にね、うん、気分になるというか、まあ、暑いですからね、
そうですね、
その音楽といってもこの心を解放したいような、ね、
うん、
クールな、
うん、
風を吹かしてくれるような音楽を求めてね、どうしてもまあそういうサウンドを求めて夏は音楽を聴いたりするんですけど、うん、秋になってくるとこう、まあ、気持ちがね、その、まあ、風景とかの影響もあると思うんですけれど、まあ、なんとなく特に何か理由があるわけじゃないけど、こうセンチメンタルな、感傷的な気分になりますよね。
うん、
でその時にこうなんか勝手に切なくなっちゃうんですよね。何時に切なくなってるのかよく分かんないけど、まあ、若い頃はね、若い頃で、まあ、今もまあ若いんでしょうけど、そのまあ、ね、その10代20代の頃はやっぱりその、うん、まあ、恋愛だとか、ね、うん、好きな人のこととかをね、こう、考えたり、失恋があったりだとかですね、いろいろそういったものがございますんでね、まあ、それにまあ関連づけて気分がいろいろアップダウンして、それがこう秋のこう風景がですね、より助長させるというかね、そういったものがあって、そうするとこう僕は音楽に気持ちが向いていくというか、それこそこうしっとりとしたですね、その歌詞もねしっかり聴き入ってしまうような、そう音楽にこう本当にどっぷり向かい合うというかね、そういう気分になってくるんで、自分自身のこの創作活動というか、作詞だったり作曲だったり、そういったものに対するモチベーションもぐっと上がることが多いですね、
このシーズンが。
そうですね。で、まあ、夏の終わりでしょ、
うん、
秋っていうのは。
そうですね、
夏が終わってて、だからまあ逆にちょっと気持ちを落ち着けて、ね、
うん、
過ぎ去っていた夏のことをもう一回こう、ね、考えて、逆に夏の曲ができたりとかね、まあ、そういういろんな面で、まあ、そして創作意欲を駆り立てられるというか、私はその創作というものは音楽のが対象ですので、まあ、ニアリーイコール音楽の季節かなという感じがしますけどね。
なるほど、
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてラジオネームちっちゃな友達さんからいただいております。
ありがとうございます。
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
3連休はどっか行かれましたか。
うん、
私は昨日山下達郎さんのコンサートに行ってきました。
お、
3時間半の長丁場でしたが、ひたむきに演奏され、また低姿勢でしっかりとした考えを持ちなことが遠くから垣間見え、感動しっぱなしでした。
うんうんうん、
神戸も満喫的、いい連休になりましたといただいております。
はいはい、昨日神戸でね、達郎さん、今日もあるのかな、コンサートされてるんですけど、今、ツアー真っ只中でですね、
うん、
で先週来たんですよ、 9月14日に倉敷に来られたんですね。
そうだったんですね。で
確か16が福山だったかな、この辺の中国地方を回られてで行きたかったんですけど、ちょっと都合が合わなくて14日行けずにですね、私もね何度も山下達郎の、コンサートには行ってまして、本当その、コメント通りですね、すごいんです。
あ、そうなんですか。
もう本当に感動します。だからそのなんていうかな、まあ一般的なね、その派手な、アイドルだったり、まあ、ロックバンドだったり そのコンサートのイメージっていうものを、ね、持っていくと多分拍子抜けすると思うんですが、でも、こういったロックやポップスみたいなものがちゃんと、まあ、文化としてね、根付いてんだなっていうことを教えられますね、達郎さんのライブは。本当に感動します。なのであの人今年還暦を迎えてとかいうことで、なんかこれからは毎年ツアーをやっていくんだとかね、こうされてますから、多分また来年も倉敷にも来ると思うんでね、ぜひね行ってみてほしいですね。でこの連休何をしたかですね、私ね、実はこれはねぜひお伝えしたいことがあるというか、昨日ですね名古屋でですね、まあ日本のね、まあ、施設ファンクラブなんですけれど、ビーチボーイズ、私の最も敬愛するって何度も言ってますけれど、そのビーチボーイズの施設ファンクラブのこう25周年、発足25周年の、ね、記念イベントっていうのがあったんですよね、名古屋で。で、まあ、ライブをそのまあ同校の市が集まって、それぞれがこう、まあ、ビーチボーイズの、ね、曲とか、まあ、ビーチボーイズ関連の曲を持ち寄って演奏してっていう、まあ、時間、みんなで楽しい時間を過ごすっていう、まあ、イベントだったんですけど、それにですね、ちょっと参加してまいりまして、6曲ほどかな、6曲ほど弾き語りのライブやってきたんですよ、ビーチボーイズのね。で、本当に楽しくてね、いつもやっぱりその不特定ね多数の方を相手にするようなまあライブの時っていうのは、必ずしもお客さんが聞きたいものと、それからこっちがやりたいものっていうものが一致するとは限らないので、だからまあそのお客さんのレスポンスとかもこうまちまちだったりね、こっちはどうだと思ってやった曲でも意外と受けなかったりだとかっていうので、結構その選曲とかそういったものっていうのはすごく難しいんですけど、特にそのカバーなんていうのはもう本当趣味の世界になってきますからね、その曲を私知らないとか言われてしまったらもう成り立たないわけで、だけど今回のイベントはもう目的というか、その集まってる人の趣味がもうはっきりと、
そうですね、
もうビーチボーイズだってことがもう、はっきりとしてますから、すごくやりやすいという、少々マニアックなものをしても許されるだろうというね、まあそういう安心感もありの、やらせていただいたんですけど、やっぱ案の定、すごくもうあったかい雰囲気の中でね、ビーチボーイズの一人で、ビーチボーイズというのはまあそのコーラスでね聞かせる音楽が主体ですから、やっぱりその本来なら数名でハーモニーを取ってっていう風に聞かせるのが本来の姿なんでしょうけど、まあ弾き語りですので、なるべくそのピアノ一本、歌一本のそのスタンドアローン形式でも成立するようなそのビーチボーイズの曲っていうのをまあピックアップしてやらせてはいただいたんですけれど、まあ、それでも絶対ビーチボーイズはコーラス入ってますんで、どうしてもその補えない部分があるんですけど、ちゃんとねもうそこにいらっしゃった方は分かってましたね、僕が歌えないコーラスの部分を合いの手でねしっかり入れてくれたりだとか、
もう即興でですか、
もうそういう部分もあって本当にやりやすかったです。でまあこの番組でもちょくちょく言いますけれど、その Facebook がね今ありますけれど、本当にねその人のつながりみたいなものがね、なんて言うんだろう、作りやすい世の中になったかなという、
ありましたね、
まあ、結局その後、まあ、交流のね、場があったんですけど、そこでもう本当たくさんの方たちと、そのビーチボーイズに対する思いとかをね共有できて、でそしていろいろ情報交換できてね、今後もその、自分の活動につなげていけそうな、いろんないい出会いをいただきました、ね、本当に名古屋をね第二の拠点としてやってやろうかというね思いすら湧いた次第だった感じですね。
今週もたくさん歌いありがとうございました。
ありがとうございました。さて、今日は最後の曲ですけれど、今日のまあ目玉ですね、イングランド・ダン&ジョン・フォード・コーリー、まあ、あまり聞き慣れない、グループなんですけれど、その彼らの最も有名な曲で、I'd really love to see you tonight っていう曲があるんですが、 秋の曲じゃありません、これ、うん、秋の曲じゃないんですけど、邦題がですね秋風の恋なんですね、なんでこういうタイトルつけたのかよく分かんないんですけど、まあ、曲聴いていただいたらよく分かると思います。すごく秋っぽいです、だから当時のこの邦題の、ね、タイトルの付け方がいかにいい加減かと。でもね、あの伝わります、うん、まあ、こういうのもいいんじゃないかなと、まあ、なんかいい時代の、まあ、あのそういった風習かなと思うんですけど、まあ、その邦題が秋風の恋なの でこの曲本当僕大好きなんで一回かけたかったからいいチャンスだと思って今回持ってまいりました。イングランド・ダン&ジョン・フォード・コーリーで1976年アルバム Nights and Forever より全米2位まで上がる大ヒットとなりました I'd really love to see you tonight 秋風の恋をお聞き。あなたの明るい笑顔が見たいから、このと薬局へ行こう。
町の保健室高本薬局。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールお便りを募集しております。番組の感想リクエストなど何でも構いません。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組ではブログも開設しております。過去の放送ポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター高坂のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでですね、オータムソング特集、これでお開きでございます。ですね、来週はですね9月30日、何の日かと申しますと、世界翻訳の日、インターナショナルトランスレーションデーという、日ということで、まあ、だからそういった翻訳ですね、翻訳にちなんだような楽曲、いよいよ苦しくなってまいりましたけど、それでいろいろ考えましてですね、多言語カバー、例えば日本の曲を、英語でカバーしてるだとか、英語の曲をイタリア語でカバーしてるとかでいうですね、そういう多言語カバーソング特集というものを来週はお送りしてみたいと思います。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。竹迫凛太郎と
河本達志がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。戸惑って